まあ、先週からイースターに始まって復活のことを学びました。ですからその続きとしたらあれですけれども順番通りにいきますと今日はまた福音書の28章の17節16節から宣教命令大宣教命令のところに学びとして説明されて、それではご一緒にこの場所をご一緒にお呼びしたいと思います。マタイによる福音書の28章の16節から20節
確かに十一人の弟子たちは彼らに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時彼は礼拝した。しかし彼のドアを開けた。イエスは近くに行って彼らにこう言われた。私は目によっても身によっても一切の意味が与えられない。それでゆえ彼の中を入れてあらゆる意味の人々を弟子としなさい。そして一時期を聖霊の御名によって私を捧げ、また私の中にあなたに命じておいた全てのことを守るように彼らは教えなさい。見よ、私はこの方なので自分を語られたところに行きます。
今日の御言葉の冒頭のところにありますように、さて十二人の弟子たちがガリラヤに行ってイエスが彼らに行くように命じられた山に登ったとこのように書いてあります。でも実際にそのガリラヤのどの山に登ったというそういうことも明記されておりませんし、イエス様に出会うためにガリラヤに行きなさいと天使の声を聞いた女たちをはじめ、また女たちのその報告を聞いた大勢の弟子たちがいて、彼らはですね、タイとガリラヤの山に指定されたガリラヤの山に行ったようであります。マタイの福音書の中には11人の弟子だけがイエス様に出会って大宣教命令を受けないように書いてありますが、現実にはですね、たくさんの中越しの祭りに来ていた弟子たちが、ガリラヤの弟子たちがみんなそこに行っていたように思います。それが証拠に第一コリントの、15章の6節を見ますときに、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、既に眠った者もいくらかあります。ですから福音書を見ますときに復活をされたイエスキリストはいろいろなところで密室の中にいる弟子に出会ったりとか、山の途上で出会ったりとか、そして密かにですね、弟子たちとの会合に出たとか、魚を食べたとか、料理に共に出たとか、そういうふうな内容は書いてあります。でもこれを見ますときにですね、500人以上の弟子たちに同時に現れるというのは、多分ですね、この山、ガリラヤの山で、出会ったのでは、大宣教の時に出会ったのではないかなと、このように言われているわけですね。でも、このマタイはですね、11人弟子に、1人弟子とイエス様の関係で大宣教命令が与えられたように強調して書いてあります。これはなぜかと言いますと、弟子たち、11人弟子はですね、教会の基礎を出しました。ですから、彼らの人たちの言葉が編集されて、イエスのこととして編集されて、それが聖書として私たちに述べ伝えられているんですね。ですから、イエス・キリストは大宣教命令を、教会に、11人の弟子、すなわち、教会の自然なる教会に命令を与えられ、そして教会に属する全てのクリスチャンたちに大宣教命令は与えられたんだと、この辺ですね、マタイは強調したいと思ったようで、そして今日の御言葉はですね、この3つに分けることができると思います。第1番目は、復活されたイエス様の権威について語られました。私は、天においても地においてもあらゆる権威を授けられたとイエス様おっしゃいましたね。ですから第1番目の内容はですね、復活のイエス・キリストの与えられた権威について語っていると思います。第2は、復活のイエス・キリストによって命じられた大宣教命令の部分が主題が出てくると思います。第3番目は今度は、その大宣教命令がこの実践される実現するために、 されたところのイエス様の約束の部分から構成されているようであります。まず第1番目、16節から18節にありますように、この私には天においても地においても、素晴らしい一切の権利を授けられた、父なる神様が授けられたという言葉であります。でイエス様はですね、大事なことをなさるときに、また神の栄光ある御業をなさるときに、必ず山に登ったことが書かれてあります。例えばマタイ福音書の5章の1節には、誕生の水準をこの人々に語られました。この文章を見てこう書いてありますね。この文章を見てイエスが山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸に行き、山に登ってそこに座っておられた。それから6日経ってイエスはペトロとヤコブとその兄弟ヨハネたちを連れて、これ順番に見てありますね。5章の1節が誕生の水準です。そして次に、このマタイの15章の29節はですね、デカポリスの、病人を癒した後に2000人の人々を養ったという奇跡をこの時に行われました。それから17章1節が、これは偏方の山の記事がここに書いてあります。なので下に円マークがどこにあるかよく分かりませんが、こう書いてあります。そして、ヨハネの6章の3節、これは書いてないと。6章の3節には、今度はですね、5000人を養う奇跡を、これも山の頂き、山の麓で、そのことをなさいました。ですから、山の頂きで神様の栄光を、イエス様はいつも表していらっしゃるということなんですね。でこの山において、この十二弟子と多くの弟子たちに会われたイエス様は、奇跡を突然されるとか、神出鬼没のようにパンと現れたりとか、そういうふうなこと現れ方はございませんでした。それはですね、山の頂から多分聖書の御言葉を読んでまいりますと、山の頂からゆっくりと弟子たちの方に歩まれてお出になったようであります。というのは、マタイの福音書を見るときにですね、あるものは目の前にやってくる方がですね、イエス様であることをすぐ目立とく、理解してすぐに出会いしたんですね。ところがなかなかイエス様が歩いていらっしゃるのが、ゆっくり歩いていらっしゃったので、多くの弟子たちは弟子たち、またその多くの人々はですね、まあイエス様を疑ったんです。本当だろうか。で、すぐに分かった人々は礼拝し始めて、そして気づいた人からみんな礼拝して、最後にはイエス・キリストをみんなで礼拝したような、そのような内容であろうと思うんですね。そしてイエス様がおっしゃった内容の御言葉はですね、お言葉は、私は天においても地においても一切の権威を授けられた、このようにおっしゃっているんですね。なぜですね、世界中の権威、人間の持っている全ての権威をさらに上の権威を授けられたと言われなかったのでしょうか。というのはですね、イエス様は生きていらっしゃる間、弟子たちを通して、また弟子たちと共にですね、いろんな奇跡をなさりました。病人を癒したとか、地上で働く悪魔を制する権威を権威を表したり、弟子たちにその権威を授けたり、そういうことをなさいました。天地万物の嵐をですね、沈めるとか、いろんなこの奇跡をなさいました。でも、これら全てのことは、現世の私たち人間の住んでいる世界での奇跡、権威だったんですね。そこでの奇跡でありました。だから、イエス様はこの時におっしゃったことは、ね、天と地にある一切の権威を授けられた。ということはですね、私たちが経験しないこのように制限されている社会の権威ばかりなく、私たちが想像することができない地と天にある全てのものが権威が与えられたと考えられています。ということは、私たちはイエス様が権威を授けられた、癒しをなさる、そして自然界を制していらっしゃる、そして人の心にですね、権威あるもののように語られた、すごい知恵と知識があるという状況、そういうようなですね、そういうような内容をはるかに超えた権威をイエス様は、この神様から授けられるところに考えたらいいんですね。ですから、地上で罪を許す権威、 知られて霊を追い出すときに、それに加えて、ね、生きているものの、生きている世界、生きている人々が住んでいる世界のあらゆる権威を預けられ、そしてまだ、生きていない、かつて生きた人々に対しての、対する権威も、神から、父なる神様が授けられた権威を、イエス様は持たれたということなんですね。ですから、ピリピの手紙の中の2章の6節から11節を見ますときに、キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人として性質を持って現れ、自分を卑しく死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名にまたの名をお与えになりました。それはイエスの名によって、皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめ、すべての口が、イエス・キリストは主、すなわち神であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。もう一つの明確なやつは、エペソ人の手紙の一章の20節に、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死の中から蘇らせ、天上においてご自身の右の座に立たせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。先ほどの同盟した御言葉の中にあるように、地の下にある権威、地の下にあるもののすべてが、イエス・キリストによって治められている、支配されている、そのような権威をイエス様は持っているというんですね。ですから、過去から現在、未来にあたる人間が戻ることができない人間が、この行くことができないこの霊的な世界、時の世界においても、また、天上の世界においても、この地上の世界においても、地の下の夜の世界、地獄の世界においても、すべての権威のはるか上に、イエス・キリストはこの権威を授けられ、そこに座に立っていらっしゃる。そして先ほどお呼びしました、天使の手紙を見ますときに、これらの権威は何でイエス・キリストに与えられたのでしょうか。それは、神であることを誇示せずに、人を愛するために、人と同じ姿を持って、この地上に来て、そして私たち人間が、権威の下にある、まあ、ある意味においてはですね、アダム以降ですね、悪魔の権威の中に縛られている、権威の下に縛られている私たちと同じ状況に、下ってきてください。そしてまたこの地上の目に見える世界においても、目に見える権威の中に私たちは、虐げられ、苦しめられ、いろいろな線の中で苦しんでいる私たちと同じ姿を取り、その権威の中に服することを通して、そこで神様の御心にかなう信仰の道を全うされたんですね。ですから、そのことの上に最後には十字架につけられ、黄泉に完全に葬り去られる、そのような出来事を通して、その出来事を通して神様は、あらゆる権威に勝る権威をイエス・キリストに与えてくださった。ですから私たちはですね、イエス様を信じるときに何も恐れることはないと思うんですね。私たちの苦しみを理解することができる。私たちの権威の中に捉えられていた苦しみを十分それをですね、理解し、私たちに憐れみの心をですね、持って接することができる方がイエス・キリストなんです。そういうような権威を持って、イエス様はこの地上に戻ってこられ、そして私たちクリスチャンにですね、新たな命令を私たちに与えていらっしゃるんです。第2番目の内容はですね、大宣教命令であります。大宣教命令はですね、19節と20節にあります。順番です。はい、その後あ、ない、19節と20節に書いてあるのは、それゆえにあなた方は行って全ての国民を、弟子とし、そして彼らに私が語っていたことを教え守らせなさいという内容だ。この大宣教命令は最初の冒頭はですね、それゆえという御言葉が多分19節にあると思うんですけども、それですね。 ね、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。19と20節の前半でありますが、ね、それゆえというのが19節にあります。それゆえという節の募集はですね、前の権威があるがゆえに、そのためにあなた方は行ってすべての国々のところに行って恐れることなく人々を弟子にすることができる、弟子にしなさいということなんですね。ですから、すべての口はイエスを主と私たちは告白しなければならない。神様はイエスキリストにすべての権威を授けたんです。ですからすべてのこの被造物、この世界の権威者も、すべての命あるものも、そして目に見えるものも目に見えない存在であったとしても、そして作られた被造物といいますか、すべての植物も動物も鉱物も、この被造物はすべて膝をかがめてイエスは使徒を告白しなければならないんですね。だから、
うん、
イエス様だと教えるなということですね。私は権威に授けられている、私があなた方にさらに権威を授けるので、ね、イエス・キリストを述べさえて、イエスは神であるとひれ伏して礼拝しないことは間違っていることなんだと。私たちの述べ伝えていることは正しいことを述べ伝えているんだ。神はそのようにこの世界をそのように新しく変革改革しようと願っていらっしゃり、その権威がイエス・キリストが与えられているので、ね、イエスの皆によって述べ伝えた時に述べ伝えた全てのものは膝をかがめてイエスを信じなければならない、イエス様の弟子にならなければならない、これが真実の姿だから恐れるなとイエス様はおっしゃっていらっしゃる。
うん、
私たちは自分の何によって述べたいと思う人が誰にも聞かないと思いますね。どんだけいいことをしてもですね、人は絶対に私たち人間の言うことは正直心から平気して聞くことは大事です。でも神様のイエスの何によって述べたいならば、全ての弟子はそれにひれ伏さなければならないというようなことを私たちに与えていらっしゃる。そしてこのようにして、バプテスマを授けようということが書いてあります。弟子とするというのはバプテスマを授けることです。そしてバプテスマを授けるときにおっしゃったのは、父と子と聖霊の皆によってバプテスマを授けようというところを書いてあります。で、父子聖霊は三みたいな感じなんですね。私たちが信じる三人であり、一人の唯一なる神様の名によってバプテスマを授けとおっしゃっていらっしゃる。ここに皆によってバプテスマを授けようと、このように皆によって、によってというのはこのヘブライ、ヘブル語でによってはですね、父と子と聖霊の神の名によって、によって、父と子と聖霊の皆のうちにバプテスマを授ける。またさらに言うならば、父と子と聖霊の上に、父と子と聖霊に基づいて彼らを神の子の弟子として、弟子として彼らにバプテスマを授ける。簡単的に言うならば、父と子と聖霊の皆によって神様と人間が、そのバプテスマを受ける人がこう道が一つに、中にというか、神様の子供というか神の弟子としてそこに迎え入れられていく、そのバプテスマを受ける。イエス様が信じますと言ってもですね、父と子と聖霊の名によって信じ、父と子と聖霊によってバプテスマを授けたら、彼は神様の中にもう捉えられていくんだ。目には見えませんけども、現実はなかなかそれは理解できないことかもしれませんが、神様の側でもうそのように父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けたその瞬間に、その人の立ち位置が神様の世界に、神様の家族の中に立ち位置が変わってしまったんだ。 そういうふうなですね、すごいですね、これは神様が定められたこの法則であるというふうに。私たちは、簡単に洗礼を受けたら、洗礼を受けたらと言いますけれども、神は洗礼、父と子と聖霊によってバプテスマを受けるということを通して、偉大なんじゃないことを私たちの人生に、なさっていらっしゃるんだということを私たちは知らなければならないんですね。
そうね。
そして、大宣教命令の一つ目は、バプテスマを授け、すべての国民を提唱しなさいということです。父と子とは聖霊の皆によってね。第2番目はですね、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように、この教えなさいということが第2番目のことで言いました。教えるということです。で、バプテスマを受けたクリスチャンはですね、教会に属します。まあ、何々の教会、自分のその地域的に、まあ、導かれたというか、神様の植えられた教会に属します。でも、教会に属することだけで、それで、バプテスマが完成し、それ信仰が完成し、それでもう大丈夫という問題ではないんですね。もちろん天国に入れる人は実に許されていますので、神様の御前に裁かれることもなく、神様の前に死後ですね、立つことができます。平を持って立つことができるでしょう。でも、もう一つイエス様がおっしゃったことは、彼らを私が命じておいたよう、戒めに従って、それを守るように教えなさい、教えなさいとこれに言ってらっしゃるんですね。よくですね、イエス様は、教えをなさいました。例えば、三条の水君が先ほど言いました。伝道の教え、辞書で、マテの辞書は、大体伝道の教えは語られています。まあ、天国の例えを13章ぐらいで語られています。それから週末の教えを本当に24章から25章まで長くですね、時間をかけて教えられています。つまり、私たちクリスチャンは教会に属し、バプテスマを受けて教会に属するだけではダメだということですね。イエス様が教えた、すなわち、11弟子に教えておいた、神様を信じる者のクリスチャンとしての務めを、全うする、成長する、その生活において人格的にクリスチャンとして成長する戒めをイエス様は私たちに教えていらっしゃっています。その内容はですね、これは聖書なんです。十二弟子に教えた教えは人たちを通していろいろな文章を通して新約聖書に集大成されています。クリスチャンはどうすべきであるか、羊さんはどのような生き方をすべきであるか、神様の栄光を表すにはどういう信仰生活を歩み、他人との付き合いをしなければならないか、敵に対してどう考え、そして味方に対して、かつ親族に対してどういうような心持ちを持って信仰生活を歩んでいくか、いろいろと聖書の中に新約聖書を通して教えていらっしゃるんです。これらのものを通して、ね、私たちは人格的に生活の中でそれを体験し、そして霊的にますます成長して、その成長していかなければならない。これをイエス様はですね、大宣教命令の第2番目に言っていらっしゃいます。伝道しなければなりません。宣教しなければなりません。そしてですね、次に、成長しなければ、成長させなければなりません。成長しなければなりません。そして、成長の中においては、聖書に書いてある出来事を体験しなければなりません。それをですね、私たちに明記していらっしゃるんですね。そして、その時にですね、私たちは素晴らしい助けをですね、いただいております。ヨハネの福音書の14章の25節と26節。ヨハネの14章の25節から、このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし、助け主、すなわち父が私の名によって、おとがしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてください。イエス様はですね、私たちが弱いものである。まあ、第一コリントの書の中に書いてありますように、あなた方の救いのことを考えてみなさい。誰もですね、この地上において偉大な人も知恵者もいなかった。あえて知恵なきものを、知恵なきものを神は選んで救えと導いてくださった。このように書いてありますように、私たちは語るにおいてもですね、非常に知恵のなきものであります。 でも聖書の御言葉を私たちは人々に述べ伝えて人々を教えなければなりません。その時に私たちの内側から聖霊様がですね、私たちの語るべきことを教えて、私たちの伝道と伝道を助けてくださるんですね。ですから私たちが信仰を持って出ていくならば、聖霊様は働いて知恵をくださるでしょう。恐れるならば、いつまでたっても自分の中に何もないことをこの引き入れてですね、そこに立ち止まってしまうでしょう。でも、これは神様の命令だから一歩踏み出したならば、内側からですね、溢れるような知恵と力がですね、聖霊様によって助けられて、私たちの内側から湧き起こってくるんですね。私たちは宣教、大宣教命令を、本当にイエス・キリストから、神、父なる神様からイエス・キリストを通して、私たちに命じられています。それは、神様に従う全てのクリスチャンの、これは使命であり、それが人生の目標であることを私たちはしっかり肝に持っていきたいと思います。第3番目は、20節です。また、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを知らせ。そして20節の後半に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。最後は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。大宣教命令を実現させるために、イエス・キリストは一つの大きな約束を私たちにしてくださいました。まあ、私もですね、大宣教命令というのをしたのがですね、クリスチャンになってですね、5年ぐらい経ってから、そういうメッセージを初めて聞きました。偉いことをですね、神様は私に託していらっしゃるのなら、まあ、これはね、一部の先生方はなさるかもしれないし、そういう献身性質はできるけども、私はできないな。ただただイエス様に従うだけの信仰生活で一生終えるのかな、終えるしかしょうがないな、このように思っておったんですね。なぜならば、先ほど言いましたように、自分の内側を見ても、それほど秘めた知恵もなく、勇気もなく、どちらかといって人間、好きだけども、あまり人間に対して接するとは、そういう気持ちは持っていなかったので。でも、信仰生活をずっとする間に、どうしても大宣教命令というのは、クリスチャンの、しなければならない、これは責任だ。ね、イエス様が私たちを愛してくださったのに、私たちを人々を愛さなければならない。ね、どんな人であったとしても愛するならば、私はあなたを愛し、隣人を祈るならば、私もあなたを祈るだろう。聖書の御言葉が、次から次とやってきまして、大宣教命令しなければならないな。でもどうなったらいいんだろうかな。社会人だけども、私の接する人は本当に、会社のね、その中に働いてる、まあ、20人ぐらいの人は接しないし、どうしてこの外線と命令がこの忙しい中に、で平日は仕事やし、祭日と日曜日はもう礼拝と正解ばっかりやし、どこで、時々、どこで外線と命令ができるのか、こんな偉大な働きができるんだろうかなと悩んでおった。確かに、全てのクリスチャンはやっぱりそういうふうに悩むんだろうと思うんですね。ね、こんな大きなことは私はできないよ。まあ、自分ができないから、イエス様信じたのに、さらに大きなことをしようというと、そのままできないよ。という理由で思ってしまうんですね。でも、それに対して言うのは、イエス様はそうじゃない。私があなたと共にいるので、あなたはそれを実現することができる。私たちは出ていくだけども、私たちに対する敵に対しての全ての刃は全部イエス様が身代わりで折って、そして私たちの代わりに全ての重荷を負ってくださるんだという約束をここに書いてある。例えば、これを見るときにですね、モーセを見ることはできると思います。出エジプト記の最初の12節に、神が仰せられた、私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが神をエジプトから導き出すとき、あなた方をこの山で神に伝えなければならない。私があなたという。例えば、モセは燃える芝の中に神様を見たときに、あなたはどなたですかという。そのときに神様は、ね、私はあってあるのと言いました。つまり、あなたと共にある存在だ。あなたと共にいる神だとこのようにおっしゃったんですね。そして、モーセはその当時80歳で、何の力も権威も何の見栄えもなかったようなかった存在でありましたが、 使わされているヘブライの民に、私はあってある神は私を使わせたと言うならば、彼らは聞き従うんだろう。つまり、ね、モーセと共に私はいるよ、だからモーセの言うことを聞き従わなければならない、とこのように言ったんですね。そうすると神様の偉大な力が、ヘブライの民、同じの方にですね、頑固な神の心に働きかけて、ね、モーセを通して神様に彼らは契約して、そしてモーセの言葉に従うように進めることを果たすことができたんですね。ですから私たちは語ります。でも語る何気ない福音の言葉であっても、その中に神様がイエス・キリストの臨在とイエス・キリストの力強いですね、探り出しから流れることになるんですね。人々の生まれた土からをですね、私たちの言葉とともにイエス・キリストは人々の心に働きかけてくださる、この約束をイエス様は私たちに与えていらっしゃるんです。ですからね、こんな大きな仕事できないなと言うて恐れる私たちは、恐れることなくイエス様と共に聖徒の働きを実践することができるんです。最後にフィリップの3章の12節をお読みします。私は常に得たのでもなく、常に完全にされているものではありません。ただ捉えようとして追求しているものです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださる。イエスキリストは私たちをね、捉えてください。イエス・キリストが私たちの心に働きかけ、唇に働きかけ、私たちの手の技に働きかけて、私たちの全面、私たちと共に働いてくださる、
ね。
この約束をいただいた私たちは、本当に無理なく喜んで、そして自分の責務をですね、大宣教命令という責務をですね、果たすことができる。この約束に従って私たちは自分で自分の唇と行いを通して少し大胆になって天父の働きを推し進めてまいります。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美します。あなたは私たちに折れないような思いを忘れることはなさいません。そして追えないと本当に私たちが逃げ出そうとするときも、優しく私たちを引き止めてくださいまして、また逃れば癒し、そしてまた悟しを与えて、私たちをまたその福音の道へと戻してくださることを感じています
。
神様、あなたに愛された素晴らしいその御愛に応えるべくして、私たちも同じようにしてこの人々を愛して福音を語るそのようなものとして私たちを用いてくださるようにお願いいたします。大宣教命令が与えられています。もし私たちが一歩を踏み出すならば、聖霊様が働いて知恵と力をくださるでしょうだろうし、イエス・キリストは天の十二分散を私たちに送って、全ての悪しき者が働きから私たちを守り、そして福音を実現させてくださることを感謝いたします。どうぞまたこの5月には日本福音宣教フェスタがございますが、どうぞ勇気を持って、そして大胆に神様の祝福を信じて参加するお一人お一人としてくださいますようにお願いいたします。その素晴らしい宮が前進することを感謝し、イエス・キリストの皆によってお願いいたします。